建設会社の社長がある日突然全く予想外の法律違反で指導を受ける。建物の欠陥でも現場の事故でもなくて、単に設計図面の作成を外注した時のやり取りが原因でという。
ええ、実は今そういうケースが急増する可能性が高いんですよね。
怖いですよね。今回の深掘りは弁護士法人の解説記事をもとにして、2026年1月に施行される土木積法、いわゆる旧架式法が拡張された新しいルールと建設業法の境界線について見ていきます。
はい。
リスナーのあなたも、うちは建設業だから関係ないって思っていませんか？実はそれが一番危険な思い込みだっていうことを徹底解剖していきます。
多くの業者さんが、うちは建設の看板を上げているから、まあ、建設業法のルールだけ守っていれば大丈夫だろうって考えがちなんですよね。
なるほど。自社が何やかっていう看板だけで判断しちゃってるわけですね。それって、うちは飲食店の営業許可があるから出前用の配達者の車検は受けなくていいって思い込んでいるようなものですかね。
ああ、それすごくわかりやすい例えですね。法律の適用範囲っていうのは、その会社の看板じゃなくて、個別の取引の目的、つまり中身で決まるんですよ。
個別の取引ですか。じゃあ建物を建てる工事そのものはやっぱり建設業法ですよね。
ええ、もちろん施工自体は建設業法です。でも、例えば最新の 3D データ、BIM モデルの作成を外部の設計士さんに頼んだりとか。
ああ、データ作成ですね。
はい。あとはプレカット材の特殊な加工を頼んだり、現場への資材運送を依頼したり。これらは法律上工事じゃなくて、情報作成とか製造とか役務提供に分類されるんですよ。
工事じゃないんですか？
そうなんです。だから2026年からの新しい土木積法にがっちり組み込まれてしまう可能性があるわけです。
なるほど。契約の中身によって裏で動いている法律のスイッチがカチッと切り替わるんですね。でも少し疑問なんですけど、
はい、何でしょう？
こういう下請けを守るような法律って、なんか資本金が何千万円もある大企業が対象になるイメージなんですよ。地方の中小規模の建設会社とかなら資本金が少ないから対象外になって逃げ切れるんじゃないかなって。
ああ、まさにそこが今回の2026年1月改正の最大の罠なんですよ。
罠ですか？どういうことでしょう？
過去にはですね、意図的に資本金を低く抑えたり減資したりして、法の網をすり抜けるっていう抜け道が実際によく使われていたんです。でも国は今回それを完全に塞いできました。
完全に。じゃあ資本金以外にも基準ができたってことですか？
その通りです。新しく従業員数基準っていうのが追加されました。取引の累計によって、従業員数が100人または300人超という基準を満たせば、資本金がいくらであろうと対象になるんです。
うわー、帳簿上の数字をごまかしても実際に人が働いてビジネスを回していれば言い逃れができない仕組みになってるわけですね。これは厳しい。
ええ。で、実際にその網に入ってしまうと、現場に直結する大きなルールが3つ課せられることになります。
3つのルール。それは具体的に何が禁止されるんでしょうか？
まず1つ目は、資材が高騰しているのに協議もせずに一方的に発注単価を据え置くことの禁止です。
ああ、今の物価高だとそれはかなり効いてきますね。
はい。そして2つ目が、建設業界の古い慣習である手形払いの原則禁止です。
え？手形払いが禁止。いや、それ業界の資金繰りを根本から変えちゃうんじゃないですか。なんで今になってそんなに厳しく。
下請けの小規模な業者さんって、材料費とか人件費を今すぐ現金で払わないといけないですよね。でも手形だと実際の入金が120日後になったりするじゃないですか。
ああ、確かに。それじゃ黒字倒産しちゃいますよね。
そうなんです。立場の弱い事業者のキャッシュフローを守るためのメカニズムなんですよ。そして3つ目のルールが、取引条件の書面の電子交付の義務化です。
なるほど。言った言わないのトラブルを防ぐためにデジタルで証拠を残しなさいってことですね。ただ記事を読んでいてちょっと感じたんですけど、
はい、何でしょうか？
経営者の方々がこのルール化を渋る一番の理由って、法律の罰則が怖いからじゃない気がするんですよ。
と言いますと？
なんていうか、長年阿吽の呼吸でやってきた地元の職人さんとか協力会社に、今日からきっちり電子契約でお願いしますなんて突きつけたら、
ああ、相手を信用してないみたいで関係が冷え込むんじゃないかっていう。
そうそう、そういう心理的な抵抗感の方が実は大きいんじゃないかなって。
それは実務の現場ではもう必ずと言っていいほど起きる葛藤ですね。 でも客観的に見ればその曖昧さこそが最も関係を壊すリスクをはらんでいるんです。
曖昧さがリスクですか？
はい。資材が高騰しているのに単価の交渉ができないとか、いつ入金されるか確約がないとか、そういう不透明な状態を放置する方がいずれ致命的な亀裂を生むんですよ。
なるほど。じゃあむしろルールを明確にして書面化することっていうのは、相手を疑っているからじゃなくて、これからの20年30年もフェアに付き合っていくための信頼の再構築だって捉えるべきなんですね。
まさにその通りです。コンプライアンス対応を単なる面倒な事務作業と捉えるか、それともパートナーシップを強固にする投資と捉えるかで、企業の未来は大きく変わると思いますよ。
いやー、ルールの整備イコール信頼関係の構築、これはもう建設業に限らずあらゆるビジネスに通じる本質ですね。リスナーのあなたもぜひこの視点を持ってみてください。
ええ、知らなかったでは済まさない時代ですからね。
そうですね。では最後にあなたに一つ考えていただきたい問いがあります。法律が厳しくなる前に、長年の付き合いだからという言葉を隠れ蓑にして、実はなあなあになってしまっているビジネスの慣習、それはあなたの周りにあといくつ存在しているでしょうか。